こんにちは。
こんにちは。
戻ってきました。
お疲れ。
ちょっとだいぶね、先週またお休みしてしまいまして、
うん、
ちょっと X の方では報告させていただいたんですけど、
うん、
あ、入院してました。
なんかね、
またと思ったね。
好きだねって思った。
振り返ると、
うん、
そう、体がね、求めてるのかもしれない。二郎の回を、まあ、あれをスキップすると、約9年ぶりに、入院して、
うんうん、
しかも今回、まあ、前回もそうだったけど、
うんうん、
緊急入院だからもう、
ああ、即日？
そうそうそう。だからなんかまあ端的に言うと、
うんうん、
なんか肺と心臓に水が溜まってるって言われて、
うん、
よくない、
うん、
でさ、
うん、
もう忘れてるかもしれないけど、
うん、
なんかさ、肩がさ前なんていうのこれ何型、
巻き型の話した、なんか言ってたよね、なんか呼吸ができなくな
った、呼吸できないって話したじゃん。あれ巻き型じゃなかった原因多分。
あ、そうなの、
うん、
そっちだった。
そうだから、その入院する10日前ぐらいから、
うんうん、
また同じ現象が簡単に起きてて、
うんうん、
もう本当に苦しくて、
うん
う
ん、
うーってなって、
うん、
また病院行ったら、
うん
うん、病院一回行って薬もらったんだけど、
うん
うん、全然治らなくて、
うんうん、
もう一回行ったら、じゃ採血しましょうって言って、
うんうん、
血をね、ごめんなさい、ね、また血液の話で、
うん、
ごめんなさいね、採血の結果、
うん、
CRP っていう、
うん、
なんか炎症反応ね、体にどういう炎症が起きてるかっていうのを数値化できる
ん
だよ、
うんうん、
採血すると、
うん、
通常 0.3 が基準値なの、
うん、
それが、
うん、
何本 28.8 ぐらい、
うん、
約66倍、
うんうん、
極もう、うん、そうだね、これはね、もうちょっとでかい病院で見てもらいましょうってなって、翌日病院行ったら、うん、もう即、
あ、そうなんだ、でもよかったね、早めに分かって。
だから本当にセカンドオピニオンって大事、
うん、いや本当そうだね。
まあ、不思議なのがさ、
うん、
前回あれ何月、4月ぐらい、
うん、
巻き肩ですげえ苦しいんでさ、
うん、
巻き肩って言われたもんだから整体とか行って、
う
ん、
そうだよね、
マッサージ、マッサージというかさ、
うん、何言ってたよね、
そうそう、いろいろやってもらったらさ、うん、治ったの一回
不思議だね、
不思議だな、
本当に巻き肩だったのかもしれないし、
うん、そうそうそう、そうだからね、いやだから結構思い出もあってさ、と約10日前後入院したので、
うん、
ちょっと今日は冒頭その話
を
したくて、
うん、
ということでね、一旦始めていいですか、ね、
はい、どうぞ。
久しぶりです。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶアラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、
お互いの好きなこと山根宣言もやってる。どうも、人生で入院した回数は4回、矢部です。
0回、矢口です。
マジで
ないよ、入院
なんかさ、小学生ぐらいのタイミングでみんな1回ぐらい経験するもんなんじゃない。
いやー、まあ、骨折したことあって、うん、でも入院はしなかったね。あの
日帰り、
ギブス巻いてもらって帰ったね、う
ん、何で骨折した
の。滑り台から落ちた。
どういう
小学生の時ね。
どう落ちたの。どう、踊り場から落ちたってこと。
あの滑り台のところにぎゅうぎゅうにこうなってさ、
どこに
滑り、降りるところ
だから詰まっちゃったな。
そう、詰まっちゃった、詰まっちゃった。そうで、俺は結構後から行ってわわわってなったら、弾みでバンって僕が
弾
き出されて、高いところ、それがね、今思うと今の僕の身長もないぐらいだから、多分1メートルぐらいの高さからなんだけど、
う
ん、多分手のこうつき方が悪かった。
そういうことだよね。
そうみたいで、
あ、ね、
まあ、でも折れたらひびかな。
あ、ひびね。
そう、でも骨折だね。
私もね、左腕骨折したことがあって、
うん、
昼休み学校の机で飛び箱をしてた、
うんうん、
みんなで、
はいはい、やるね、たまにやるね。
私もそれ着地ミスって折れた、
ね、うん、ダッサ一番ダサいや
つ。あれさ、熱いよね、覚えてる、あの感覚。
覚えてない。
熱いね、腕がすっごいあったかくなって。
覚えてない、泣きわめたことしか覚えてない
なんかね、アドレナリンが出てね、痛くはないんだけど、呼吸がもう荒くて。
違う、小学生じゃない、俺幼稚園だ。幼稚園 でそのジャックと豆の木の時、
うん、
あのやったのよ、あのなんつうんだっけ、お遊戯会みたいな、
うん、ああ学芸会、
学芸会、
うん、
ジャックと豆の木 あの上にいる魔人みたいなやついいんじゃん。
あんま知らないの。
あ、分かって
ない、
ヴィランだよ多分、
うん、
ヴィラン役だったの、
うん、
でそれの時にこう腕を組まないといけないんだけど、
うん、
その時ここがあのギブスがめっちゃ
いかつい、かっこいい
じゃん、めっちゃいかつい、
超かっこいいじゃん、
ヴィランになってたね。
あれさ、取り外す時怖くない、
ダンゴムシできた中から話したよ、
ね、聞いたことある
ね。そう、
なんかカッター、電のこみ
たいな、そうそうそうそう、そういうのグイーンってやられるね。
あれさ、すごい緊張するよね、
緊張する、緊張する、
うん、
腕ごといっちゃうんじゃないかと思って
本当にね、すごいよね、あれ止まるようになってるのかなってね、うん、
どうなんだろうね、分かんないけど。
そうでね、
うん、そんなことどうでもいいのよ。
緊急入院だったから、なんて何の用意もなくて、
うん、
でお風呂もご飯も2日ぐらいダメって言って。
ああ、ご飯もダメなんだ。
まあ、ご飯もその心臓に負荷がかかることは避けようって。あ、これ本当に皆さん死ぬような病ではなかったので、
うん、
軽く聞いていただければいいんですけどさ、困るのがさ、うん、看護師さんがみんな綺麗だ。なんかね、びっくりした。正直な話よ、
うんうん、
前回9年前入院した時より
大丈夫か、
すごい綺麗になってて
どういうこと。
あ、違う病院だったんだけどね、うん、これでも一個よぎったのが、うん、これ顔採用なんじゃないかと思って。
へ
え、嫌じゃない。でも顔採用でさ、
うん、
撮ってるとこに入院する。
いやでもやっぱリピーターとかいる
まあね、お金稼がないといけない部分もね、うん、あるけど、まあもちろんそんなことはなくて、うん、すごい看護師さん丁寧で、
うん、
やっぱでもね、億劫になるね、あんだけ丁寧だと。だし、
うん、
前回も話したけど、今回はごめんなさい、4人部屋だったんだけど、うん、なんかね、大人たちはさ、みんななんかそれが当たり前のようにさ、なんかわかんないですけど、わがままなように見えるわけ。自分ならそこまで言わないし、うん、
なるほどね。
なんでそんなこと言えんの、
看護師さんに対して。
そうそうそうそう。でも看護師さん、顔色もきっと変えず、声色も変えず、
対応してる、うん、すごいね、プロだね。
そうだし、でも、うん、それは患者さんが悪いのかって思ったんだけど、
うん、
なんかいずれはなんかこうなってしまうのかなみたいな、
いやーね、
ことを思う、もうやむを得ず、
うん、
うん、
わかる。
だからね、そうな、自分もこうなっちゃうんだろうなって恐怖、
うん、
病気より、なんかこう、
うん、
将来のなんか人に迷惑をかける姿みたいなのを想像しちゃって、
うん、
すごい暗い気持ちになる。
いや、わかる、それ、うん、あるよな。なんかわがままなお年寄りのなんか話とか聞くとさ、
うん、
別にその人だってずっとそういうわけじゃなかったと思うんだよ。
いや、私もね、そう思う
だよね、
う
ん、だから、ね、多分年を取って、なんかそのちょっとわかんない、判断が鈍ったのかわかんないし、
う
ん、何かそういう精神的なストレスなのかわかんないけど、多分そういうのって後天的に誰もがなりうるんだよね、
うん、ただ一つね、
うん、
社会的な、ね、発想でいくと、
うん、
まあ、昔の日本はやっぱりさ、こう、うん、男が偉いみたいな思想があったじ
ゃん。まあね、確かに。
で、入院した時の周りはもう本当70とか80の人が多かったから、
うんうんうん、
そういう思想がぶり返してそうなってるのかなってい
う。なるほどね。もうそもそもそのベースが違うっていうことね。そうそうそうそう。
で、仮に40年後ね、みんな私の周りの人みんなヨボヨボになって入院することになった時は、
うんうん、
もしかしたら違うかもしれない。
もうコンプライアンスガッチガチで育った世代だから、我々はね、
そうそうそう、そういう未来であってほしいな
確かに
思ったね。
そうだね、
うん、
確かにその可能性はあるな。
そうそう、うん、やっぱこう暗い気持ちになった時に、
うん、
なんかやっぱ支えになるのは、
うん、
支えになる、入院中支えになるトップ3ね、
うんうん、
皆さんも周りの人が入院したら、
うん、
やれることがあってやってほしいんですけど、やっぱ DM は嬉しい、
うん、
あの SNS、 私インスタグラムと X やってて、
うんうんうん、
入院しましたっていうのをあげたんですよ、
うんうん、
インスタグラムであげたらやっぱ DM は来るわ、
うんうん、
仲のいい人は、
うんうんうん、
本当にくれるだろうなみたいな人はくれて、
うんうん、
でも結局そのインスタにあげるのもね、
うん、
私の深層心理的にはこうなんか言ってほしいなっていう気持ちあるわ
け、うんうん、暇だし、
ね、大丈夫、うん、やっぱ嬉しいよね、
あ、
本当に。で X の、 そのラジオのねアカウントの方でも、うんうんうん、やっぱそのお休みになるからさ、先週とかは、
うんうん、
言わなきゃいけないと思って、
うん、
報告したらさ、
うん、
これもさすごい感動するのよ、
うんうん、
会ったこともないんだよ、
うん
うん、ラジオをこう聞いてくださってる方から、
うん、
いいねとか、
うん、
コメントとかいただけるわけ
で、嬉しいね。
なんか本当それやってて、
うん、
なんかラジオ配信者冥利みたいなのがあるなって思いました。本当に嬉しかったです。
頑張れたね、それで、
うん、ありがとうございます、
うん、
早く元気になって報告したいなっていう気持ちもね、
そうだね、
溢れてきて、
再開しないとなっていうね、
そうそうそうそう、
よかった、
うん、
それは。
でもう一個、大谷翔平、
あ、
大谷翔平本当にすごい。
あ、そうなんだ。
なんかね、
うん、
ちょうど私が入院した時期は、
うんうん、
その大谷翔平がメジャーでも達成したことない記録をね、
うん、
もうすぐ達成できるみたいな状態で、
うんうんうん、
毎日メジャーリーグの試合やってて、
うんうん、
みんな同じ話してる。
あ、病院内でってこと？
そうそうそう、
へえ。
それってさ、すごいことだな、
うん、確かにね、
年齢バラバラなのに、
確かに確かに、
大谷翔平一人で、
うん、
もう病院内ですら盛り上がってて、
うん、
看護師さんも知ってるわけ、うん、大谷翔平がもうすぐ
こういうの
ができるって、え、打ったんですかみたいな、
うんうん、
とか YouTube とかで当時の試合の映像を見るとさ、
うんうん、
達成したの入院中に、うん、そしたらもうさ外国人、まあ、日本人も来てるんだけど、うん、そのスタジアムに、ねうん、みんな立ち上がってうわーってなんか、うん、なんか感動するよね、
うん、
なんか
その一挙手一投足
一動で一人に対してさもうあまたの人間がさ、うん、喜ぶわけ、
うん、
こうなりたいなって思ったね。
なんか鍋さんが退院した時、うん、なってるよ
それ。なってる今本当に、うん、
だってもうスタンディーどこからでも聞けるんだからポッドキャスト。だって前なんか見たけどほら、うん、日本以外ドイツとかだからもう何パーセントか視聴あるから一応だからもう世界中で鍋さんが
痛いなーって、
うん、今頃なってる、
うん、
すげえよだから鍋さん。
そうだしねすごい感動したのがあとその私としては仕事してるわけで、うん、何がしかのサービスを、ね、こう提供してるわけです世の中に対して、ね
うんまあ、仕事はそういうもんだな、うん、
でお医者さんがね、
うん、
それ利用してたわけ。
おおすごい、うん、
なんかさ
すごいね。
私そのお医者さんがさ、うん、もうさ私よりもさ優れてる部分がたくさんあって
それは分かんない。
その知性とかね
それは分かんない。
学生時代の努力とか、
うん、きっとそれはそうだねそれは明確にそう
だからもう私の中ではもうすごい、ね、お医者様はね、
う
んうん、本当に僕はたどり着けない、
まあそうだね、
行事に行った人たちですから、うん、そういう人たちのなんか支えに少しもなってるんだなっていうのはすごい
自分の仕事がね。
そうそうそう
確かに
そうそう
そうそうなんだ。なべさんの仕事何も関係なさそうだけどあるんだ、
うん、
へ
で、うん、最後ねこれ本当に嬉しかった、
うん、
もう入院中すごいニヤニヤしたことがあって、
うん、
珍しい名字がね多かった、ね、
あ本当
かんその医療従事者の方すごい
あ
一番これもう言ったらどこに入院したか分かっちゃう
んだけど、まあ、そうだよ ね,
もうねこれいいね言わせてほ
しい。だから鍋さんの大好きなあの珍しい名字選手権の
これ、ねでもね、
ストックが増えたってこと
すごいよこれ割と1位タイ。
あ本当、うん、あそんななんだ、うん、
へえ。すごいかっこよくてなんか最後、
うん
退院するときに看護師長さんっていう多分現場にはあまり出られない人かなっていう方が挨拶しに来てくれたんです。すいませんちょっと看護師長の一番合戦と申しますって言われて一番合戦じゃあもうね、いや多分言っちゃってたと思う。
それもう化け物語の感じのネーミング
戦場ヶ原みたいな
戦場ヶ原みたいな感じだね。
でさネームプレートもさみんなは左胸のところに多分なんか貼ってあるの、
うん、
その1番ナンバーワン春日1番の1番に、うん、あの関ヶ原の合戦みたいな会うに戦、
うんうん、
一番合戦って文字書いて
ある。え待ってええ番はないってこと。
一番合戦
番は漢字にはないってこと。
あるある一番
あいやそうかそのまま一番ね。
そうそう
そうあそういうことか一番で
一番合戦
え合戦はの合戦
うん合戦会うに戦って、ね、一番合戦って思って
それさ、うん、なんかあんじゃんほら名字調べると何世帯、うん
あのね、
うん、
60、30だ
った。あーすごいね。
すごいと思って、私多分ね、調べた中、前回の、
うん、
もう一個あるんだけど、隠し玉がね、うん、珍しい名字、うん、それより少なかったと
思う。絶対親戚じゃん。
全員ね、
次見る人
ね。
あったら。
うん。
ね。
なんか、そんまあ、やっぱ入院中はマスクつけるっていう、うん、少なからずコロナの配慮もあって、
うん、
ずっとニヤニヤしてた。
すごい
一番合戦さんの話聞きながら、
かっこいいな一番合戦さん。
いや欲しいよね、
うん、
だってさ
一番でしょあだ名
一
か
一いやだからさバックボーンさ、うん、想像したのその人のね、
うん、
だってさ学校入学式毎回さあから行くでしょ、
うん、まあ早めだね
でさ、まあ、例えば大体相田さんとかさ浅野さんとか、まあ、
いるかな、
うん、でまだみんな緊張してる空気感の中で、
うんうんうん
なんかみんなどういうテンションで自己紹介するのかなって言った時に3人目ぐらいかな、
うん、
どうも、
まあ、
一番合戦です
いやかっこいい下手したら一番だよ。
いや
一番
合戦本当に次の打席の人きついよ。
一番いや下手したら一番だよ本当に
そうそうそう
一番合戦さんだよ。
本当にかっこいいと思う。後ろの人きついよねって次の人
きついよね、
うん、
いやきつい、
ね、覚えてくれないよそんな
一番合戦はいないね、
うん、そうそう
てかまず4文字ってすごいな。漢字4文字の時点で
少ないよね。
戦場ヶ原か
勅使河原
合戦しか知らないもん。
勅使河原とか
勅使河原って4文字だっけ。
勅使河原は4文字なんかちっちゃい
ガーが入る、あれが入るなら4文字か、うん、そうか
一番がもうなんか嬉しくて嬉しくて会えたことが、
うん、
しかもね相川さんもいたの、
うん、
相川さん これもさ、
相川さんも最速だよね。
最速
の相川さんだね、うん、相川さんが一番にならないことないもん多分、うん、
本当にね、
相川だよ、
うん、だって頭、うん、もうね、すごい、
ね、ありえないよね、
本当に最速なんじゃない世の中の名字。
そうだよね、
うん、アイさんとか、
アイさんがまあいたらもうそれはそうだけど、うん、ないよね多分、
聞いたことはない、うん、一般的にね、
うんうん、いや最速だね、
一番合戦さんに挨拶されてからの退院はさ、すがすがしい気持ちでさ、うん、溢れて
すごいね、
うん、すごい嬉しかった。
だからぜひさ、うん、そういうなんていうの、そういう名前の人はさ、
うん、
その大事にしてほしいよね。
だからさ、うん、もう夫婦別姓はあるべきだ
と思う。いや、あるべきだと思う、本当に。
私が仮に
消しちゃいけないその灯火を、うん、
本当とも30人ぐらいだから、
ね、うん、絶対消しちゃダメ。
なんかよくわかんないルールでさ、うん、で仮の私が女性でね、
うん、
結婚するってなった時に自分が一番合戦だったら
悲しいよ、ね、
ちょっとなくすのは本当に もったいないっていうか、なんか別にな
んか、いや絶対愛着あるじゃん、うん、まあまあ、みんなね、自分、うん、僕もあるけどね、うん、みんなあるけど
譲れないと思う、
より、
ね、なかなか
ね、
うん、
でもだからその結婚の人が10世代ですとかなったらもう泣く泣く、
そうそうそう、
まあ10かみたいな、ね、もっと少ないかみたいなね、そういう
別姓だよ、
そういう戦いになって
くる、こうなってくると
そういう戦い、
いやすごいよ、本当に感動した、うん、
いい
ね、そうそうそう。でご飯もね、話変わりますけど、
うん、
病院食、
うん、
結構最近すごくて、
うん、
ハンバーグとか出る、
あー、え、すごいね、うん、ちゃんとでもその、ね、当然健康に、あれ豆腐
もちろん
とかじゃなくて、
なんか塩とか塩分、
あ、
何グラム ?7 グラム1日で、うん、でどのくらいって調べたらラーメン1杯が11グラム入ってるんでそれだいぶ味薄になるけど、
うん、ジローだともっと入ってそうだよね。
そうそう、でもね、振り返るとその今まであんまり健康的な食事食べてなかったんだなと思って、
うん、
なんか入院食本当にね、いちょザ・健康みたいな、
うん、
本当はこういうの食べるべきなんだなみたいな、
うん、
で1日に450円ぐらい、1日は1食か、
安っ、
あのね、それだけは毎日ちょっと買ってでも、
うん、
届けてほしいと
思う。いや本当だよね、
うん、多分あったかいよ。ただ一番困ったのがご飯がね 250g 毎回、
あ、多いね、
多い、めちゃめちゃ多い、
うん、
だからそう、私ね、ご飯だけで食べれないのよ、
うんうんうん、
おかずがないと
ね。いやいや、結構多くの人がそうだと思う。僕も、うん、白米ちょっとだけはきついわ。
そう、だからなくなるわけ、先におかずが。だってさ、ほうれん草に煮たやつと一緒にご飯食べれない
から、ね、いや、そうだね、ちょっと弱いね、
うん、そうなんだ、ね、のり玉をコンビニで買って、
あ、なるほど、なるほど、大丈夫、塩分入ってないじゃない、
入ってると思うけど、一応私は、ある程度その、持ち込み OK のタイプだったから、
うんうんうんうん、
ちょっとこれだけはね、買わせてもらったね、
うん、
のり玉、
そうね、
うん、
へえ、
きついと思って、
これきつい、僕も最近米ほとんど食べないから、
うん、いやでもね、うん、本当になんか会社に伝えた時も、
うんうんうん、
そうだね、本当にその
一週10日だもんね、
治療するのを最優先で、もう仕事は本当に気にしなくていいって話だったから、
うん、
もう早く治さないといけないなと思って頑張って食べたの、
うん、
ご飯、
うんうん、
きつかったね、
うん、
一番、
まあね、うん、食べた方がそれはいいよね、
そうそうそうそう、確かに、
うん、3食食べたんだ、ちゃんと
3食食べたね、
おお、えらい、
あれずっとあのまま食べたら本当に健康になるだろうなって思った。
その退院後食べたくなったものとかないの？
ラーメン、
やっぱ
即行った、
行ったんだ、うん、
ったんだ。でもね、うん、ちょっとごめんなさい、話長くなっちゃうんですけど、前回その9年前ぐらいは、
うん、
もう本当に3ヶ月以上入院したから、
うんうん、
その時の退院した時ラーメン食べたの、
うん、
本当に、ね、美味しくて美味しくて、
まあ、その時3ヶ月は長いよ、
3ヶ月ずっと病院食からの、
うん、
本当に安いチェーンの家系ラーメン、
どこでも美味しいよ、
もうね、うん、宝石箱の味した、
そのさ、本当3ヶ月の入院期間ってさ、
うん、
もう本当にその、ま、完全に病院食だけ
だけど、やっぱ辛いから、うん、その友達がさ、
差し入れとか
買ってきてくれんのよ。
何を？
牛タン弁当とか、
うん、でもそのレベルか、
ちょいちょい食べてたけど、
まあ、例えば分かんないけどカップラーメンとかそういうのはないわけだもんね、多分
ないし、うん、食べようと思えばさ、コンビニがあるから食べれるんだけど、うん、悪いなと思って、
まあ、
病院の人に、
まあ、基本的にダメなんでしょ、ダメってこと
になるというか、うん、まあ、食べてほしくはないだろ
う
ね、
うん、
健康になるなら、
あ、別に止められはしないんだ、
うんうん、
あ なるほどね、まあ、本当にダメなら多分止められるじゃん。
そうそうそうそう、私はその時も別に大丈夫だったから、ご飯に関して、う
ん、まあでも普通3食出るなら、まあそもそもキャパないしね。
そうそうそうそうそう、だからね、なんかね10日ぐらい入院したけど、
うんうんうん、
まあ、実は記憶がなくて、そんな
10日程度じゃん、もう鍋さんにとってはね、そうそうそう、一瞬過ぎた、
うん、すがすがしさ、うん、家帰った時はすがすがしさもうあるっちゃあったけど、
うん、
やっぱ匹敵しないな、3ヶ月と比べ
そりゃな、
うん、
3ヶ月は長いよ。
そうそうそう、きっと私もう31でしょ、
うん、
周りそろそろさ、そういう人増えてくるよきっと。
まあそうかね、
うん、仕事もさみんなして、かれこれ多分もうそろそろ10年ぐらい経つよねきっと、うん、10年目に突入とか、
うんうん、
同世代とかなかなかやっぱ疲れたりしてさ、
うん、
病気になりやすくなってると思うからね、皆さんぜひ入院することを意識しながらね、保険に入るだとか、物用意するとか、
そうだね、
うん、してもいいんじゃないかなと思いました、
はい、
というところで改めてね、
はい、
温かいお言葉いただきありがとうございましたと。
よかったです、大変に来て、うん、お疲れ様でした。
疲れたね本当に、辛労。
あ、本当、うん、そっちの方、
そうそう、あでもやっぱり、ね、10日ぐらいね、うん、ずっとベッドにいると、
うん、
膝が弱くなる。
あ、うん、やっぱそうなんだ。身長伸びた、うん、なんか前からの
身長伸びた、測ってないから
言ったじゃ
ないけど、でもねやっぱ
戻るんだっけ、
あ戻る、重力でやっぱ、
うん、
押しつぶされるから、
うん、
でもやっぱ3ヶ月いたから、それよりはもう伸びないだろうなと思う、さすがに。
そうそう、もう3ヶ月か、だから10日ぐらいでね、なんでもないんだね、鍋さんにとっては。
うん、感動はさ、あんまりないし、家族にも、うん、もうね、うん、その両親も、
あ、10日
高齢だから、もう別になんか、
10日ぐらいじゃ驚かない。
そうそう、いいって、来なくていい、大丈夫、大丈夫。
うん、
なった
ね。なるほどね、まあまあまあまあ別にね、なんかそのそこまでね、あの命にとかじゃないっていう風に聞いて安心したけど、
あそう言わせた、もしね、
うん、
このラジオを聞いてる、いっぱいいたじゃない、看護師さんとか医療従事者の方聞いてる方、
うんうん、
お医者様でもね、
うんうん、
お医者様いたよね確か、
うん、お医者様聞いて、あ、そうだね、うん、リスナーの方でね、
ちょっと心当たりあるなって方いたらぜひ DM ください。
どうすんの、そしたら
俺から
長文のお礼ね、
お礼と、
うん、
ね、なんかね、もしあったらね、
そうだね、
うん、
そうですね、
っていう話です、
はい。なべさん あの入院中 あの言動とかに対してのタレコミをね、
そうそうそう、
意外とさ、あんなこと言っときながら結構自分も応募だったみたいな、
いやそう、
ね、話
だし、
結構あのナースからクレームが入ってましたみたいな
話、ね、あ、なるほどね、
聞きたい、
ね、本当はこうしてほしかったとか、
うん、ちょっと目つきがいやらしかったみたいな、
あ、まあ、でも
っていうクレームが
言えるかもしれない、
入ってましたって、
うん、みんな綺麗だった、本当に綺麗だった、みんな緊張したね、
そうか、
本当に綺麗だった、困るわ逆に、あんな綺麗だったみんな、
そうだね、
うん、困るわ。
俺もさ、まあ、い
い、何何何、
いやいや俺ちょうどタイムリーなんだけど、昨日健康診断行ってきたのよ。
あ、健康診断、
はい、あのラフな健康診断、あの会社でやる感じの、
あ、はいはい、
そうで、あの心電図がさ、
あ、まあ、心張るやつね、
まあエッチじゃないよ、
うんうん、
全然今回の心電図はエッチじゃなかったんだけど、
エコー検査みたいなじゃなくて、
そうそう、じゃなかったんだけど、
うん、
本当に嫌な悪い話なんだけど、
うん、
まあ、なんか同世代ぐらいの人たち多かったね、
うん、
でなんかあの2部屋あって、
うんうん、
あの A と B、 なんか次の方 A 入って、次の方 B 入って
く
ださ
い
って言って、そうだからほぼ同時に僕とそれに入ってた、
うん、
で、
うん、
同世代だよ、で、うん、結構もう31だからさ、
うんうん、
やっぱちょっとあのお腹がねこう出てきてる方もいて、
年相のね、
そうでこう胸まで上げてくださいって時に、うん、いやもうなんか最近お腹出ちゃってって隣の人言ってんの、
うんうん、
だからなんか結構コンプレックス気にしてんだなって、
あの、
ね、その
言うほどね、
ちょっと綺麗、ちょっと綺麗な、
な
ちょっとか結構綺麗な女性の方だったから、
本当
なんか照れてんのか分かんないけど、いやちょっと最近お腹出ちゃってもう恥ずかしいよねみたいなことを
めっちゃ意識してる
じゃん、そう、あのもう挟んでるからさ見えないんだけど、うん、声は聞こえてくるじゃん、
はいはいはい、
っていうの言ってて、
うん、
でその次僕の子、僕は堂々とバッ
かっこいい、
うん、
男らしい、
もう全然大丈夫だな、
いさき
筋トレもしてるしね、
で別にそれ見られてないでしょ
向こうには、ね、でもほらその、
あ、会話がね、
看護師の方には
あ
さっきお腹を、
はいはい
ね、31のリアルなお腹を見た後、はいはい、あの
同じ31
の、ね、そう、
うん、
痩せ方のお腹見して、うん、来た、かっこよかった勝った、ね、勝った、
ね、でも意識しちゃうね、やっぱね、う
ん、すごいってた、もう一個話したいんだけど、うん、ちょっと長くなるからいくか、
行く、わしもちょっと思い出しちゃった、もう一個、
本当、
もちろんさ、いいよ、これだけ恋愛の話をしてるとね、
うん、
わしもね相方探してるわけよ常日頃から、
うん、
あまりにも綺麗だから看護師さんがね、これは
大丈夫か、
もう一皮むけて、
うんうん、大丈夫か、
ちょっと連絡先聞こうみたいな。
おマジ、
タクもあったわけ。
タクってどういうこと
で、一応ねお名刺、その会社のカバン持ってきてお名刺があったわけ、そこにね、うん、自分の使用の携帯の電話番号をボールペンで書いたわけ。
コールミーメイビーだ、
そう、うん、これあるんですか、うん、で用意はしてたんだけど、
うんうん、
あのさ、これさ、すごく私は緊急の病棟だったから、うん、心電図がもちろんもう24時間常につけてるわけ。で、本当に微弱な異常も発生でもすれば、
うん、
その看護師センターっていう、その、
うんうん、
看護ステーションっていうか、
うんうん、
その病棟のど真ん中に看護師さんが一番たむろってるね、
うん、
あの場所があって、ピーピーピーってなるわけ。でも帰ってる時になってたのバクバクってなって心臓の心
臓ピピッて、アホだ。
で本当に来るわけになったら、うん、看護師さん大丈夫ですかって、うん、これでも、
うん、
渡したら、
うん、
まあ、そんなことしたことないから今まで、
うんうん、
とんでもないことになると思って、
うんうん、
やめた。
そうだね、
うん、
そうだね。いやだ、昔ね、僕アパレルで学生の時、うん、一番最初にバイトした時、
うん、
あのセレクションショップだったんだけど、うん、高校生だったね、あの時は、
うんうん、
卒業、あの大学決まってからやってたんだけど、
うん、
結構綺麗な女性の方が多く、
うんうん、
あの
働いてて
、うん、まあ、主婦の方とか見たんだけど、
うん、
で結構そのお客さんからその手紙をね、
いただくんだ、
いただくことがあるらしくて、いいですね、うん、でそれはもう毎回バックルームに貼られてたから、
なんか営業成績みたいな感じ
で、
この人これそう何枚みたいな、
なんかそのいろいろ掲示板みたいなのあったんだけど、うん、もう全部そこに貼られて、みんなが見て、
うん、
面白いねっていう、そういうあんま良くないけど、いや、そういうのになっちゃったからね。
なんか私もそういう話を聞いたことあるから、
うん、
やっぱさ恥ずかしいじゃない、
うん、
今まで本当にしたことない、別にもうね、こんな恥ずかしくないっていう人山ほどいてね、そういう人たちは多分結婚してるんだと思うんですけど、う
ん、いや分かんない
もうね、でもね、その本当に一番ツボの人がいて、看護師さんやっぱたくさんいるから毎日違う人が来る、
うんうん、
で2回目来たら、
うん、
渡そうと思って、もういよいよ、ね、
うんうん、
したらその緊急病棟から何日間か経って次の病棟に移るタイミングで最後の担当の人はその人だったの、
うん、
あ来た、
うん、
渡すかこれって、うんうん、でもう準備して、
うんうん、
で移動するってなった時も、
うんうん、
そのまあ、例えば A の病棟から、
うん、
次の B の病棟に移る時に一緒に行くことになった、
うん、チャンスじゃんってことね。
したら、うん、なんかもう一人その介助士さんっていう看護師さんじゃなくて移動のお手伝いとか、
あ、なるほどなるほど、
僕がその買い物行けなかったからお財布渡して買いに行ってくれるとか、診察の時車椅子に僕が乗って運んでくれるその介護士さんとは別の職員の人
うんうん、
でそれって結構おばちゃんなの、
うんうん、
もう行くみたい
な、
おい邪魔す
んなこんなこと言うなよ、
邪魔すんなっていうか、あのここで
2人にはなれない
と、ね、看護師さんに渡したら、
うん、
広がっちゃうじゃん話が、
まあね、その人が言わなかったとしても
そうそうそう、こそこそってね、うん、あの本当広がるから、
うん、
でもね、その介護士さん、あ、大丈夫です、私一人で行けます行けますよって言って大丈夫ですから、そのおばちゃんに言ってるの、おこれどういうこと、これはまさか、
うん、
一寸の引っかかりが見えるわけ
よ、おばちゃんは、
おばちゃんあ、いいやる話やるからちょっと待ってよチャンスちょうだいと思って、チャンスちょうだい、
おばちゃんもそうか、
脈ありだったかな、
ちょっとおばちゃんも脈ありだった可能性あるねこれは。
でね、
うん、
3人で行って、
うん、
チャンスをね、ずっとさ、おばちゃんの先に出たらもう渡すと思ったんだけど、その次の病棟に移ったタイミングでその病棟の担当の人が来るわけ、
うんうん、
男の毛深い男の人が、
知らねえよ、
ごめんなさい、かっこいい男の人が来て、うん、あ、よろしくお願いしますって、あ、お世話になりますって私も言って、ずっと先に男性の人頼むから出てく
る、なるほどなるほど、
とはでも叶わず、
タイミング的にね、
うん、
そう2人になるチャンスはなかったと、
そう、あ、でもこれはそういう運命だったなと思って、
いいんだ、
うん、で今ここかけてるから、このラジオに今、もし万が一聞いてたりしたら、
そういうことね、
まあ、その上で私のことをね前向きに思ってなかった、
まあもちろんもちろんそうだよ、
そもそも不健康な人と付き合うのってどうなるみたいな考え方もあるでしょ、
いや別に不健康だからそれは関係ないけどと思うけど、
うん、
そうだね、
ドキドキがねありましたね、
そうだね、
うん、
いやそういう時はさ、どうするのが正解なのか分かんないよね、
それこそね、
うん、
看護師さん聞いてる方いらっしゃるじゃないですか、うん、聞 きたいね、ご意見を、で次に見せた時試すから、
そうだね。ね、難しいよね、うん、迷惑かけちゃいけないからね。
そうそうそう、だからさ、私のその所作でね、所作というか行動で、
うん、
じゃあそのナースステーション中がなんか変な話題になった
ね、
よくないじゃん、
気まずくなったりしたらね、申し訳ないからね。
だから結果やらなくてよかったなとは
思ってる、うん、まあそうだね、
うん、
難しいところですね。
そうだからもうやるつもりは一切ないけど、
うん、
もう行くなら次もうお世話になりましたっつってお菓子持ってって名刺ぶっ刺しとくのが一番いいの、
うん、
こういうものですって。
でもだからそれだけじゃ意図が伝わらないけどね、本当の普通のお礼だけで終わる、
うん、で電話を書いて、もしね、もしあれば
そういうこと、
うん、っていうのと、うん、ごめんなさいね、でもまあ恋愛の話ですから、うん、今回、うんうんうん、あの本当に忙しそうで看護師さんも、
うんうん、
マッチングアプリとかやってないさそうだなって想像でね。
なるほどね、うん、とてもじゃないけど、うん、余裕ないと、
そんな知らん人にね構ってる時間もなければーデートでも組みづらいだろうな
って。そうか、
で、うん、なんか看護師さん自身もこう出会いとかあんまないだろうなって思った。
なるほどね、
と信じてる。
はい、
はい、すいません、はい、長くなりました
ということでね、
はい、
じゃあ今週もレターを読んでいきましょうか。
はい、
じゃあ1通目読ませていただきます。
はい、
ラジオネームないです。
はい、
ちょ心して聞いてくださいよ。
はい、
2月にもらったレターを4月に読むのは遅すぎると思います。はい、それでは、みんなせっかく送ったのにいつまで待っても読まれないからリスナー離れていく可能性もあると思います。
はい、
他のポッドキャストでは2週間以内に読んで、翌週でも読めないものはボツにしています。その方がみんなタイムリーに読んでもらえて嬉しいと思います。
うん、
何ヶ月も経ってから読まれても状況変わっててアドバイスを生かせないことが多いです、
うん、
っていうね、
ごもっとも、
もっともですね。
だなって、私もね、
うん、
これ拝見して、
うん、
いやでもいろんな人そう思ってるだろうなとはね、正直ね、よぎる部分は多々ありました
よ。そうだね、
うん、
そうだね。いやまあこれはもう、申し訳ないですっていう話だけど、まあでも、まあ、一応話してたじゃん僕らの中でも。
そうだねやっぱりね、
まあ、まずちょっと大前提言うと、うん、そもそも僕らはあれなんだよね、まあどっちも働いてる中でリアルで予定を合わせるっていう中で、
うん、
まあ、現実的に、まあ、2,3 週に1回しか、
うん、
合わせらんないよ ね、
そうですね、
まあ、これはもうこれ以上は無理だね、
うん、
私生活に影響が出ちゃうんで、
うん、
だまあそれはもう絶対だと、
うん、
だからまあどんなにやってもこの次の翌週に読むっていうことがまあそもそも無理な状況もあるね、 その週の代わりによってはね、
うん、そうね、
だからまあそれはまあもう絶対もうこのそれはもう僕らが続ける以上 100% 無理な話で、
うん、
まあそれはなんて専業でやってない以上、まあ、仕方ない部分だからそこはご理解いただきたいんですけど、
うん、
まあ、やっぱその2ヶ月遅れるみたいなことに関しては確かにねこれは難しい問題でね、
結構ね皆さん本当に深い、ね、
うん、
そうなんだよ悩みとかね。
そうで、これちょっと前に、まあ、本当にちょっと前っていうか、まあ、結構初めて初期の頃にも悩んだんだけど、
うん、
この選択肢も当然あるなっていうのは思ってて、
だから取捨選択みたいなところね。
じゃあどっちかなんだよね、
うん、
この今お便りいただいたパターンでその本当にその早く読めるものだけ読んでそれ以外はボツにしていくっていうケース、
うん、
でもやっぱお便りいただいてさ、まあ、基本的に目通すじゃん、
うん、
ってなるとさやっぱなるべく多くをさ、
うん、
紹介したいなっていう気持ちもあるわけよね。
そうね、
ボツにするっていうことが本当に申し訳なく
なんか
まあなるよね、
なんかねそれこのレター拝見して私もね、
うん、
なんか自分のパーソナリティ見えた部分があって結局僕はなんか1より100を取りたがる傾向にあるわけ、うん、仕事でも、
うん、
なんかそういう部分もやっぱなんか捨てて選ぶってい
う
のは僕はできづらいしづらいんだろうなって思う、う
ん、まあでもそれでもね今の状況でも 100% 読めてるわけじゃないんですよね、
う
ん、正直本当にこれは申し訳ない話でその時間的にあんまりに遅くなっちゃうからね、
うん、
っていうので本当ありがたいことたくさんいただいてる中である程度視聴選択しちゃってるんだけどでもなるべく読めるだけ多く読む、
うんうん、
その代わりやっぱちょっとその鮮度はねどうしても
落ち
ちゃうって方を僕らはもう取ろうねっていうことになった、
うん、
でもこれはもうなんていうのやっぱその専業でやってるわけでもない中で、
うん、
僕らのこの空気感、
うん、
この空気感でやる中ではやっぱりなるべくそのたくさんの人とね
ご紹介したい、
ね、そう中でこう解放していくっていうことに大事さを見出してるっていうのがあるので、
うんうん、
だからなそっちを取っちゃってるっていうところだね。でもやっぱそのバランスは大事だと思ってて、うん、あのこのいただいたねあのレターの通りで、うん、だからその 100% やっぱ読めてないんだよね。その中でもやっぱりちょっとは選んでそのなるべくこの入れ替わりをこういうふうにね、
う
ん、やっていくっていうことと、うん、本当になんていうの緊急っぽいものに関しては、うん、ちょっと順番入れ替えて先に読もうかみたいな調整も、まあ、たまにしてるんで、だからまあ、うん、あれだね、最近は結構レターをあの拝見するとあの、まあ、読まれる頃には夏になってると思いますがみたいなあのそういうご理解いただいた上でね、そういうふうにあの書いてくれて優しい方も本当いますけど、
うん、
あのなんていうの急ぎ読んでほしいみたいなことがあれば、うん、まあなんかちょっとその急ぎですみじゃないけどなんかそう、そういう緊急なのが分かるような内容だと、うん、まあ、ちょっと僕らも、まあ、これもねお約束ができないんですけど、うん、なるべく早く読もうみたいな、
うん、
そういう調整を、まあ、していることはしてるので、うん、なんかそういう感じでね、
そうです
ね、あのできればいいかなって思ってます、
うん、そうね、でもね本当に緊急なことに気づけないかったのは本当に申し訳ないなと思う。いろいろ多分アラートは出してくれてたとは思う、ね、皆さんね、
うん、そうなんだよね、これ難しい。
だしさなんか言いづらいよね、うん、緊急ですっていうのも出す側の視点、まあ、まあそうかもしれない、考えて、ね、私がラジオ聞いてたらどんなに急いでもなんかちょっとな億劫になっちゃったなんか、
そうだね、
早く読んでくださいとかは、
そうだね、確かに
言いづらいね、
うん、そうだからちょっとねこれは申し訳ないけど、まあちょっとこの僕らの、
ね、
うん、コンセプトというか
配信のペースと噛み合わせるとね、
だからまあだからなんていうの、もうそれで食ってくみたいな、もうこれ一本でいくぞみたいな覚悟がある場合はね、うん、そういう風にやってった方がいいのかなとも思うけど、
うん、
まあこんな言い方するとなんか悪いかもしれないけど、まあいつも僕ら趣味の範囲でしかこれはできないものだからさ、うん、ってなると現実的にね、そもそものそのスケジュール的にもあれだし、
うん、
まあ、やっぱりいただいたものにはなるべく多くこう紹介してね、答えたい、行きたいっていうところもあって、うん、だからまあおっしゃる通りそれが もしかすると無意味なものになってるかもしれないけど、
うん、
でも思うことはやっぱその似たお悩みを持った方って、ね、結構、ね、うん、いらっしゃるじゃん、うん、だからなんていうの、その人にはもう遅い意味ないけど、
まあ、ヒントになる
部分、ね、そうけど、まあ、もしかするとね、うん、その別の方の参考になることもま あるかもしれないし、まあちょっとこればかりはね、あのこういったご指摘ある中でもあの改善できない部分があって申し訳ないんですけども、うん、まあ、今のスタイルで我々は行くしかないかなとは思ってますね、
はい、そうですね、はい、本当におっしゃってることはね、うん、ごもっともだと、
いやごもっともだと思うし、はい、やっぱりこの僕らのことを思ってね、こういう多分アドバイスをいただいてるっていうふうに受け止めてるので、で本当それぐらい大事に大切に聞いてねいただいてるっていうことなので、それに関しては本当に感謝してます、は
い、ありがとうございます。
もしかするとこの方のレターがね遅くなっちゃって意味なかったよっていうことだったのかもしれない、
う
ん、だとしたら、
そうね、
本当に申し訳ないか
もしれないです
けど、ちょっとねこういう感じでこればかりは現実的にっていうところもあって難しいかなと思ってます、
はい、本当にありがたいですね、こういう、こういうレターすらいただけなくなったらもう終わりだなと思います、
ね、そうだね、うん、そうだね、いやそうですよ本当に、うん、ではまあちょっと僕らのペースでねこれからも続けていくので、まあ、あのちょっと至らない部分はあるかもしれないんですけどね、引き続き来ていただけると嬉しいなと思っています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
はい、
じゃあもう一つ読ませていただきましょう、
はい、
ラジオネームハッサクさん、
はい、
29歳女性、
うん、
アパレル系会社員、
同年代、
そうだね、矢口さん、鍋さん、ご無沙汰してます。
あ、ご無沙汰です。
ご無沙汰してます。シャープ171で、公開収録と、ぬいぐるみのお便りを、話していたハッサクです、
うん、
2年前は在宅勤務中に聞いていましたが、コロナが5類になり、出社が始まりしばらく聞けていませんでした、うん、2年前はだからピークコロナ、
結構なピークだったんじゃない
だよね、うん、多分本当みんな
まだマスクとか、
そうだよね、緊急事態宣言下とかだったのかな、うん、下手したら。しかし、2ヶ月前に出産し、育休に入り寝かしつけの時に、娘を抱っこしながら改めて聞き始めました。
ありがとうございます。英才教育だ、
すごい。いやなんか状況が2年の重みを感じますね。
そうだね。
結婚出産で自分の時間がないことに寂しくなる時もある中、中地を聞くと独身時代の、時間を少し取り戻したような気がして嬉しくなるとともに、変わらないお二人の様子に癒されています、うん、
変わらないね本当に変わってないね、うん、変わってない。
さて、鍋さんがどんでん返し系の映画を探されていたので、
探してた ね
ピンクとグレーをおすすめしたく、うん、2回目のお便りをお送りしました。
これね、
行
すぐる何これ、
これわかんないよ、ね、これもだからさ、さっきの結構さ、うん、本名だとしたらさ、あれなんじゃないですか、難しい名字なんじゃないですか、
入るよね、うん、
これ読めないよ、
ちょっと急いで、あ、雪貞勲さん
です、雪貞勲監督、
はいはい、
加藤シゲアキ原作、う
ん、これジャニーズの人ですよね、これ加藤シゲアキさんって、
そうなんだ、うん、の本です、
本書かれてるみたいな、
うん、どんでん返し系、どんでん返しではないかもしれないですが、騙されたと思うので予告だけでもぜひご覧になってください、これからも配信楽しみにしております。暑い日が続きますが、くれぐれも体気をつけてお過ごしくださいませということで、暑い暑い、
あれ
暑いよ、まだ
すでも、
ね、今日35度だよ、
今日35度、あのね、10日いないと夏をね、
うん、
涼しく感じるわあれこんなだったっけ、
いやこんなだよ、
なんかエアコン昨日まあいるか、エアコンまで
いやいや
涼しいって思った
の、暑いよ、だってまだあのウェザーニュースで見るとあのビカビカの赤い真っ赤な太陽出てるよ、
まあ、秋とかないんだ、も
う10月からかな、
うん、
でも一瞬だろう、ね、すぐ冬だよね、うん、残念ながらねということで、
体に、ね、気をつけて過ごしてたと思ってたんですけどね、
本当だよなんでさ、うん、いやー2年ね、2年前は在宅勤務で、じゃ独身だったのかな、この感じだとね、2年前は、
そうだね、
それが2年経って、うん、
されて
ね、結婚されて
すごい、やっぱ2年、
ね、2年ってさ、僕らの2年をさ、何があった、
この2年2022年でしょ、
そうだよ、
ちょうど
何してたよ、本当に何も変わってないよ、
あれはさ、2022年、
うん、
8月頃のサブタイトル、
うんうん、
下北中性的色白細身マッシュサブカル男子に、難しい、何これ何て読むのこれ、どうやって書いてるのこれ、
読めないでどういうこと、
銭形、ね、交際条件にお金が絡むのはやむを得ない、
うん、
やっぱ変わらないね、
変わらないね、うん、いやまあそれはお便りからねあれなんだけど、まあ多分変わってないでしょう、あんま覚えてないわ、で2年前まだコロナだったとしたらどうなんだ、
仕事転職してたもんその時、
あしてたと思うよ、もう多分3年ぐらい経った気がするんだよ
ね、早いね、
うん、でもだから、ああそう、猫ちゃんもいたな、
うん、
いたな、もう今2歳だからね、
周りはでもね変わってるわ、そう思うと、結婚したり子供も、
うん、ねえ、それこそ今度、ね、結婚式あるしね
結婚式ね2回もあるよ、増えたね、急に
とっと結構身近なね、
そうそう、
それ後輩だしね、
うん、めでたいねどういう顔でいけばいい
笑えばいいと思う、
うん、本当にね、おめでとうだね、
そうだね、本当に変わりますよね、2年もあれば
よぎる ね、
うん、ね、いやでもいいんじゃないですか、そう嬉しいですよ、その変わらない僕らをねこうお届け続けられるっていうことも、いや、ね、僕らに求められてる、
変わらない味って大事ですから、
うん、
結局
やっぱ求められてるとかそこだと思う、
うん、
なんかあこいつら変わんねえなっていうので、うん、あの安心してほしい、
私としてはね届けたいよ、ついに
何を何を、
あ、始めた頃からラジオ ね今もう 5,5 年ぐらいやってますけど、なんと皆さんに伝えたいことがあります、うん、ついに、
そうだね、
伴侶ができましたみたいな話をさしたいわけ、
次、そうだね、
うん、
お伝えできるし、そうか、だから僕は、うん、今娘いるけど、
うん、
じゃそのワンちゃんもお迎えしたい、いずれね
いいよね、
だから第2子がみたいなご報告でも、まあまあでも5年ぐらいはないかなとは思ってんだけどね、
うん、
まあ、できる日が来たらいいなと思ってるけどね、
そうで、また入院の話に戻っちゃうけど、結局、
うん、
一人で生きるなんて寂しいよ、
いや、
やっぱり
そうなのよ、
うん
うんうん、
僕家帰ってただいまって言ってくれる人がねいてほしいし、
ただいまじゃなくてもあの、
そうそう、だからもうそういうね所作はねもらえる、なんか自分に対して何かこう表現してくれる人がいるのは、
ね、
やっぱ必要だと思う、
いや自分もこう自分としても愛をこう注げる対象がいるっていうのは幸せなことです、
うん、自分が何かして喜んでくれる人も欲しいし、うん、そういう意味ではその別に人間じゃなくてもいいわけよ、
うん、
動物でもいいしぬいぐるみでもいいわけ、
うん、
本当に待ってたからぬいぐるみたち、
まあ、でも同居人もいたでしょ、同居人。
同居人いたし、いろいろ着替えとか届けてくれて、すごいありがとう、本当にありがとう。
よかったね、うん、こういう時やっぱ同居人いると助かるね。
だから本当に思いました、うんうん、でこれから先ね、40年またね、うん、未来の話になっちゃいますけど、うん、やっぱこれ40、70ぐらいの時に入院したら、だいぶ大変だった
。いや確かにね、
うん、そうだし、いないと寂しいよやっぱり、
うん、
なおさら70になった時に。
そうだね、
うん、
分かる。いや20代の時とかはもうほんと一緒、一人でも全然余裕だわって思ってたよ、
うん、
し、なんか独身マンションとか行ってたよね、覚えてる？あ、長瀬行ってないか、
新宿ね。
いやいや、
いや、あって、独身マンション
作ろうみた
い
な。独身マンション、そう、あのどうせ俺らみんな独身だから生涯一個のマンションにみんなで住もうぜみたいなこと言ってたんだけど、うんうん、もうそう言ってた人がね、どんどんこう、
そうね、やっぱしない方がいい、
初代を
揉めるから
絶対持ち始めて、
うん、
ね、で結局僕らは独身
ねえ、
うん、でもだから僕はもうなんかね、感覚違うから、なんか僕はもう生活ができちゃって、これから変えるつもりはない。子供が、
うんうん、
そのワンちゃんが増えるかどうかの問題、
うんうん、
だからいいだけど、
私はずっとこう永遠に長いトンネルをね歩いてるような状況ですね。本当に
遠くに見えるこの明かりに向かってね、
そうそう、
それがどのぐらいの距離なのかわからないけど、
そうそう、
あるよね。
ただ
出口は
まっすぐ歩いてないなとは思う。
あ、
飛んでる、行ったり来たり
行ったり来た
り戻ったり、あれなんか忘れ物、なんかあそこ壁になんか模様あったからみたいな、
ね、
戻ったりしてるから、
うん、そうか大変だ。
まだまだだと思います。
そうだね、
光が見えるの
はっていう感じだね。
うん、
これはピンクとグレーは見てないの？
あのね、キービジュアルだけはちょっと拝見して、
うん、
なんかアマゾンでやってないから。
あ、そうなんだ、
うん、でも3連休あるから見ようかな、そのタイミングで。
確かにね、
レンタルはあったから。
あ、そうか、そう、そういうことね、うん、あの無料ではなかったってことね。
そうそうそう、
いいですね。
ちょっとご紹介いただいたんで拝見したいと思います。
最近映画見てないの？
最近ね、でもあれで終わっちゃったの、ユージュアルサスペクツ、
うんうんうんうん、
で終わっ、いや違うの、その前に海外行った時に飛行機なんか見たな。
ああ
、あれあれ、メインブラック、
ああ、あの
SF の
ミル・スミスのね、
あれ見た、あれ
見たことあるよ。
あれとんでもなく面白いね、あれね。
うん、うん、面白い。
なんか、うん、本当にドラゴンボールって感じ、日本の。なんかこう SF の刑事ものっていうかバディものの映画の教科書みたいな、
うん、あ、でもそうかもしれないね、
うん、
結構そのオマージュとかも確かあるかもね、他の映画で。
あ、そうなんだ、うん、その
まあビジュアルのね、
あ、ビジュアルのね、そう、スーツ着てね、
あの感じ。まあ、あれがガンスなのかは分からないけど、
うん、いわゆるその刑事が2人いて、1人がすごいベテランで、もう1人がもう若手、
うん、
やんちゃな刑事で、さらになんか怪獣とかが出てくる SF 的な要素もあって、なんか演出とか、
うん、
敵のやられ方とかも、
うん、
最近の映画でもどっか見たことのあるような感じで、
うん、
なんか教科書的な部分を見つつ、
うん、
普通に。なんか役者の演技とかも面白くて、
うんうん、
ずっと見てられましたね。メインブラックだよね、あれタイトル。
うん、たまたま見切れた？なんかその
あ、感想しましたよ、しっかり。
あ、うん、どこ行ったんだっけ？アジアだよね、なんかあれ？
あ、アジア。うん、あ、これちょっとまた後で話す。翌週行く。
あ、分かった分かった。
そうそうそう。
いいね。
うん、
映画ね。僕行ったかな、あの
ウルバリン。
あ、そう、ウルバリン、鍋さんのあれもらって2回見たよ、
うんうん、
っていうのと、あとあれ見たね、あのインサイドヘッド
2。ああ、人気だよね、
うん、
ディズニーのね、
ピサの。そう、
うん、
あれはいいね。
だからね、
ピサ全然好きじゃないけど、あれはいいね、うん、
あ、感情のキャラクターとか、
うん、
なんか優しさとか。
そうそうそうそう、
いや、あれはね、でも面白いと思うよ、
うんうん、いや、やっぱね、あのその主人公の成長との、ね、連れてなんだよね、
うん、
で最初小学生ぐらいの時ワンがね、
うん、
で今回はそのちょっとティーネイジャーになってんだよね。
同じキャラだ。
同じキャラ。
あ、そう、
そう、だからやっぱよりこの感情がね乗ってくる、
なん
てい うの、そう、そうだなっていう。
色欲みたいなやつも出てくるでしょ中学生になってくる、で当然ね、出るでしょ、そういう、
まあ、あの
エロに対する
嫉妬みたいな子がいるね。
ああ、いいじゃん、
うん、
なんか、いや、面白い、相当面白いだろうなって
思った。あの人、あのめっちゃあの人気、あの人気の声優さん、なんだっけ、
花澤香菜さん。
あ、そう、あ、なでこの人。
そうそう
そうそう、そうそうそう、
そ出てた、ね、
人だよ、いいなの、いいなっていう名前な、
あの嫉妬、あ、いいなね、
いいなちゃん、
うん、
いやでも良かったよ、ね、本当に。もうなんか苦しくなるね、見てて本当に。
それはなんかいいなって思う苦しさ。
いや、もう辛いよね。
ああ、共感ね、
わかるよっていう、
うんうんうん、
やっぱそういうのを捉えるのが本当に上手だなって思うね、うん、本当に泣いたよ。
なんかそういう意味でさ、そう、海外の人はきっと脚本書いてるでしょ。
当然。
でも我々が見てもさ、楽しめるっていうのは本当に人間結局一緒なんだなって。
そうだね、
思うよね。
確かに、
うん、
そうだね、
根底の部分が。
そう、
うん、
いいよ。なかなかそれ以来見てないので、今度ジョーカーのあれやるよ、ね、
あ、見たい。
レディー・ガガのやつね。
私あんまり洋画のアクションものとか全然見なかったけど、うん、ジョーカーだけはさ何年か前に見てさ、
うん、
すごい楽しくて、
うん、ホアキンかっこいいからね、
うん、映画館で見たいなって
。ビジュアルがいいよね。
思った。
なんか全然テイスト違うらしいけどね、今回なんかもっとあの抽象的なアート寄りの、あの、
あ、難しいやつだ。
そうだからちょっと、まあ、前も結構ねそういう感じだったけど、
うん、
まあ、前はすごい分かりやすいさストーリーだったけど、
あれどういう世界線なの、次のやつは。続編なの、
多分そうなんじゃないかな。あんまり俺も詳しくないけど、多分そうだと思うよ。あの世界観の次、あの続編なんじゃないかな多分。
ジョーカーね、あの演技がいいよね。なんか気持ち悪いさ、機械なダンスとかをさ踊るじゃない、曲には。あれがなんかね、やっぱカリスマ性というか、なんかこう
怖いよね、
奇妙奇てれつな。
あの人のやつで、なんかあのホアキンのね、
うん、
もう一個ああいう役多いんだよ。なんだっけな、なんか有名な映画があって、それ見たんだけど、それもね、ああいう結構狂った感じで、なんか宗教的な映画だったな。ホアキンのなんかね、あの、うん、ちょっと話題になってたんだけど、
うん、
なんか撮影地がすごい貴重な場所に、
うん、
なんかこうあの、か、あの、あ、だから昔の老監獄みたいなところが確かにロケ地なんだけど、でそこにこのトイレみたいなのがあるんだけど、それを蹴り壊すシーンがあるんだけど、それがすごい貴重なものらしくて、
マジで。
そうで勢いで
やっちゃった
やっちゃって、うん、結構なんか問題になったっていう、なんだファーザーみたいな感じだった気がする。なんか
そういうのがある
んだよ。ちょっと忘れちゃった、全然違うかも、うん、なんかそういう感じの。
よくそんな話知ってるね。
そう、それ結構有名な、あ、マスター、ザ・マスター、多分それだ。そう、これも同じようなやっちゃったやつなんだけど、そう、結構その脅威的なね、
うん、
怖い、そのまあ、似てる割とジョーカー的な感じのキャラなんだけど、うん、怖いよね本当あの人。
なんかさ、いるのかな日本におけるそういうキャラみたいな。たけし、
わかんないけど、
なんかこう猟奇的というか、なんか見てこうなんか震え上がるような。
あ、でもまあいるんじゃないの、そういう感じは。だからもうさ、でも最後の放課結構見てたわ。
あ、本当？
うん、な、忘れちゃったな。いや結構見てた、あの、
うん、
あのさ、あの人、あの万引き家族見たことある？
あるあるある。
万引き家族のあの女性、
あ、
リリー・フランキーのさ、
はいはい、すごいね、あの人ね。
あの人めっちゃ出るよね。
すごいよね、
あの人ってさ、うん、ああいうテイストの映画に絶対出てんだよね、
うん、なんかさ榎本兄弟もいるでしょ、なんかああいう個性的俳優みたいな。
あ、なんかね、そう、あのテイスト、
まあ、あの人しか、
そうそう、
あの人一番ハマるみたいなね。
あの世界観の映画見ると毎回あの人いて、
うん、
どれなんか分かんなくな
ってる、
どれのどれがこれだっけみ
たいな。嬉しいよね、でもあの人出てると、うん、あ、もう本気なんだ。
あ、そう、あの人ったら絶対面白いから、絶対好きだから。
そうそうそうそうそう、
ね、それ系なんかみたいな、
うん、あるよね、嬉しいよね、あの人。安藤 なんとかさみたいな。
あ、そうだっけ、
確かに違ったかな、
うん、でもいいよね、すごいいい女優さんだよね、
うん、かっこいいよね、なんかね、
うん、うん、そうだね、それ見たわ。そういえばそれはあれだけどね、普通にあの配信で、ね、
はいはいはい、うん、
そうだね。でも映画見たいな、また。やっぱ映画館で見る映画もいいからね、ほんと。
やっぱ音響大事よね。
そうだね、
うん、あとあれだな、この前も以前ラジオでお話しましたけど、傲慢善良がね、実写化しましたから。私がそのご紹介いただいて読んでた小説が
ね、それトレーラーで見たわ。
あ、
話題になってるね。てか今広告にも結構、
あ、ほんと、
うん、あ、これだ、
もうやってんのかね今。
ちょ
っと私調べ
る。そうだね、そろそろかもしれない、うん、
楽しみです。
ということでね、はい、まあ、また映画の話もしたいですね、
うん、ぜひね、ご紹介ありがとうござい
ます、はい、ありがとうございます、うん、ということで、じゃあ一旦今週は以上とさせていただければと思いますけども、
はい、
引き続きね、この涙って恋愛関係ないこと、中中園の何かあのね、意見だ、アドバイスってもね、ありがたいです、
はい、
いただけましたらね、スタンド F のレターフォーム、もしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中中のスペルのばさん
NAKACHU です、
です。お便りお待ちしております。
中中というところで、
はい、
そろそろお開きでございますが、
はい、
ちょっとあの打ち合わせでもお話したんですけど、
うん、
来ましたね、新作龍が如く8
パイレッツね、
外伝、
うん、
皆さんどれだけ龍河の特に対して精通してるかちょっと分かりませんけど、最初に出たのはいつ、初代が。
いや分かんない、うん、小学生とかじゃない僕ら。
プレイステーション2かなって見て、
あ、いや、どのプレスなんじゃないの、2なの、
うーん、2じゃないかな、セガサターンとかのレベルなんじゃないか。あ、2
か、
2005年に初登場
したゲームです。何年前ですか、20年前、
約19年前、新作ですよ、うん、来て今回
新作っていうか、まあね、
外伝、うん、スピンオフ、
まあ、スピンオフだね、
ライバルの、うん、キリュウちゃんの人、真島五郎さんの主人公で、今回なんとハワイで海賊役もうヤクザじゃできなくなっちゃったんだよ、
うん、もうなんかネタ切れなのかな、うん、どうなんでしょう。
でさ、やっぱ嬉しいのはさ、うん、俳優ですよ、龍河如くの、
うんうんうん、あのね、モーションキャプチャーでね、
そうそうそう、
リアルな顔で出るんだよね、
そうそうそうそう。
あ、俺他知らない、そんないっぱい出るんだ。
そうだ、一番今ニュースで話題になってたのは、うん、秋山さん
ね、
ロバートついに秋山が
再登場、
モノホンの秋山が、
うん、秋山さんね、
マサル藤田役、海の料理に
似合うよね。
僕はそもそもロバートのが好きだから、普通に芸人として、
そうだね、
うん、すごいね、興味深いですよね。あとファーストサマーウイカさんは前回さ、
あ、赤目さんだよ、
ね、赤目さん、そうそう、
あの花屋ね、花屋的な存在
ですね、そうそう、今回は声だけで。
あ、そうなんだ、本当だ、うん、赤目さんも知らないや。
でこの大東俊介さんも、うん、4とかでさ、雪山でさ、スノーモービル乗っていなくなっちゃってさ、これ顔覚えてる、これ、
ああ、ババちゃん、
あ、ババ、そうそうそう、
スノーモービル、
え、これババちゃんか、
そうそうそうそう、あ、そうなんだ、
そうそうそう、
へえ、うん、ババちゃんじゃん、へえ、
顔は違うと声の
質、そういうこと、そうなんだ、
うん、うーん、毎回楽しみ、これ本当に楽しみだわ、なんか毎回、
そうだね、
今回どうなるんだろうって、映画だよ本当に、
だからゲームのさ、うん、なんかもう映画にしてほしいよね、ドラマとか、あ、でも
そ
うい
うことく、
そうだ
ね、なる、これはさ大変なことになったよ本当に。どっちに転ぶかだよ。
確かに。いやなんかさ、ゲームのさ、だからジャッジアイズもそうだけどさ、うん、一応ゲーム僕ほぼしないんだけど、うん、そのシリーズとあとあのファークライってまた言ったよ、ファークライシリーズとウォッチドックスシリーズは謎にちゃんと自分でプレイしてんの。なんか、ま、毎回新作が出たり、うんうんうん、ファークライはあのまあ何系っていうんだろうな、まあまあいいや。でね、うん、今までだからそれプレス4で対応できてたんだけど、うん、で 4がさ、あれ4だよね、うん、そう4はもうもらい物で人からすごい安く1万ぐらいで買ったのかな、うん、ちょっと忘れたけど、うん、そうで、それなんとか対応できたんだけどさ、もう新作これ以上来るとさ5なのよね。
そうだよね。
でこの間スターウォーズの初めてオープンワールドがゲームが出たの。
あ、そう、
出
た、すごいね。
そうで、それもちょっと興味あったんだけど、もうそれ5しか対応してなくて、もうそこまで行くとちょっともういいかなって
追いつけない、
うん、ゲーム好きじゃないからさ、うん、ストーリー見たくてやってるようなもんだから
正直、うん、そうだよね、
もういいかなってちょっと思ってきちゃってるね。
これでもさ、だ難しいよね、龍が如くさ、世の中に流行らせようと思ったら、うん、別にゲームじゃない方が、
方がね、見られるよね、タ
ッチポイントが増えるというか、うん、見る人多いだろうな
ね、やっぱゲームどんどんハードル高くなっていっちゃうね、うん、で多分次もし龍が如くがさ9とか出たら5でしょ
とかね、パソコンとかね、
したも僕ももう余裕できなくな
る、できない、それだけのためにちょっとね、タイマーはたくのは
なんかね
しんどいなって正直思う。
しかも大きいんだよねあれ確か、うん、置く場所もないよ、うん、インテリア的にもちょっとあの 4はさ薄いから、うん、このねテレビ台の中にスッと真っ黒で入れられて全然なんか目立たなくてよかったんだけど、5はちょっと買えないっすね、あの状態じゃ。もっとちっちゃくなって黒、なんかもうテレビ内蔵とかになってほしいね、検討
レコーダー
の余地ある、うんうん、ちょっと無理だね。
確かにありえる、まあ、ありえない話じゃない、うん、テレビ内蔵は、
ね、
ソニー
してほしいよね、
出せるの
ね、
って感じかな、うん、楽しみですね。
はい、
はい、本日以上ですかね、
はい
はい、ご清聴いただきましてありがとうございました。また聞いてください。さよなら、
さよなら。